77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿です。はい、今日は私一人でお送りしています。はい、いつも一緒のアシスタントパーソナリティメンタルコーチの梅野奈美さんは今日はお休みです。はい、なので私がですね、まあ、この農家バーなやのなやスタジオから今日は一人ですねお送りします。はい、皆さん今日はちょっと寂しいかもしれませんけど、私一人で頑張りますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、もう私ですね、一人でお送りするのって結構久しぶりなんですね。はい、ナイラジオが始まった時はアシスタントパーソナリティいなかったので、もうしばらく一人でやってたんですけど、もうそうですね、ナミさんと一緒にやるようになってからもう1年半くらいになるんですかね。はい、なので久しぶりですね。はい、まあなんで、まあ、ちょっと寂しいですけど、なんでしょう、ちょっと今までと普段と違うような感じで今日はお届けしたいなと思うんですけど、はい、まあ、ナイラジオってまあ大体こう一つのテーマ、まあ、例えば、今日はキノコですとか、今日は、ナスですとか、そんな風にですね、お届けすることが多かったんですけど、まあ今日はいつもと違う一人の放送なので、まあ、ちょっと違うご紹介をしようかなと思うんですね。はい、今日ご紹介するのはですね、私がコラムを書いていますアグリファクトっていうニュースサイトのお話をしようかなと思います。はい、アグリファクトというのは、農業と食の、安全などについての事実をですね、ファクトに基づいて、事実に基づいてお伝えするという、まあ、そういったサイトなんですけど、まあ、今日のテーマはですね、そのサイトアグリファクトです。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、今日のテーマはアグリファクトなんですけど、まあ、このアグリファクトはですね、農業技術通信社という、まあ、農業関係の出版社が、提供しているニュースサイト、ウェブのメディアですね、です。で、ここに私がですね、1年くらい前から、農家バー内のカウンタートークといってですね、コラムを毎月書いてます、連載してます。はい、なので私普段はバーテンをしていますし、ラジオ番組のラジオパーソナリティもしていますし、コラムニストもしてるんですね。はい、いろいろやってます。はい、で、まあ、いろいろやってるんですけど、まあ、このアグリファクトってじゃあどういうサイトなのっていうと、まあ、農業っていうのがこう、まあ、いろんな側面から見ることができますよっていうのは、このなやラジオでも何度かお伝えしたことがあり、何度かっていうか、まあ、よくお話しますよね。野菜や果物の美味しさという側面からも見ますし、まあ、あとはその歴史とかですね、あと品種とか栽培方法とか、そういった、あと、あと、まあ、世界のいろいろな、ワールドナイラジオとか言って、世界の農業とか、そういったものをお伝えすることもあるんですけど、まあ、割と最近よく言われているテーマが、まあ、安全だったり、食の安全だったりとかですね、あと環境とか、そういったものの側面からも言われることがありますね。はい、まあ、ちょっと真面目なテーマですね。はい、で、アグリファクトは、まあ、こういう、まあ、ちょっと真面目なテーマについて、お話しすることが、まあ、割と多いです。で、まあ、真面目なテーマって言ったら、なんかちょっと難しいイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、確かに中にはやっぱりね、正確な情報を発信しようとすると、ちょっと難しくなりがちな記事もあるんですけど、まあ、私や、あと私以外にも、まあ、いろんな人がですね、コラムを書いてるんですけど、そういったコラムとかは割と、まあ、どんな人にも読みやすいような、そういったコラムになってるんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあ、アグリファクトでよく取り上げるそのテーマ、まあ、食の安全とか環境とかっていうことなんですけど、 まあ、最近はあの学校給食を有機野菜にしようとか、なんかそういった、ものがテーマに上がってることが多いですね。はい、まあ、ここ長崎でもあったんですね。学校給食を有機野菜に切り替えようと。はい、やっぱあの全然その有機野菜っていうのは本当に素晴らしいものでいいんですけど、その誤った情報に基づいて、まあ、その切り替えようとかいうふうに言われると、まあ、どうしても有機野菜への理解自体があの深まらないじゃないかなと思うので、そういったものに気をつけましょうねっていうのをアグリファクトでは言うことが多いです。例えばですけど、子どもたちの食の安全が脅かされているので有機野菜に変えようっていう、非常によく見るんですけど、これ間違いなんですね。有機野菜って別にそっちの方が安全とかそういったものではないので、なのでまたあの栽培方法としては非常に面白くてちょっと難しくもありって、そういったものなんですけど、そっちの方が安全とかどっちが危険とかそういったものではないので、なのでそういった方面からあの有機野菜を使おうとかいう風になるとちょっと理解が深まらない、はい、嘘になっちゃうからですね。なのでそういったものは気をつけましょうねということはアグリファクトは最近よく言ってます。まあなんですけど、まあ、アグリファクトで、取り上げるテーマって非常に多くて、まあこのメディアがですね目指すものっていうのが何でしょう、まあ、持続可能とか、まあ、そういったテーマももちろんあるんですけど、公正で豊かな社会を残したいねっていう、そういった願いでこのアグリファクトやってます。はい、まあ、気候変動とかですね、人口が増えているとか、そういった、そういったこの、まあ、我々のこの社会なんですけど、まあ、その社会がこれからもこう、持続していくために何を考えなければいけないのかっていうようなことは、まあ、テーマとしては多岐にわたるわけですね。で、例えば、まあ、そのうちの一つが安全で、十分な量の食べ物を供給することですね。はい、まあ、農業って、まあ、食べ物だけじゃないですけど、まあ、最初に始まったのはやっぱり安定した食べ物が欲しかったから始まったわけですね。で、その願いは今でも変わっていなくて、で、そのために本当にたくさんの人たちが努力しているんですね。で、そういったものを事実に基づいて考えたりしています。で、あとは次の世代にですね、今の我々だけじゃなくて私たちの子供の世代、子供のさらに子供の世代で、さらにその次、そういった次の世代に豊かな自然を維持していくっていうこともこの農業ではもう今はやっぱり大事なことですね。はい、農業っていうのはどうしても自然に負荷をかけてしまうんですね。これはどんな農業をしてても必ずそうです。農薬がどうとかそういうのじゃなくて、人間が原始時代に始めた農業からもうすでにそうでした。はい、森を切り開いたりとかですね、あとは、そうですね、その場に生えている植物 を全部排除して、そして麦だけを生やすとか、そういったものが農業なので、どうしても環境負荷っていうのはあるわけですね。で、ただとは言っても環境負荷がをかけまくっていいよというわけでは決してないので、なので環境負荷を限りなく低くしたり、環境負荷がたとえあったとしても持続可能であるもの、ってそういったものをするためにはどうしたらいいんだろうっていう、そういったこともやっぱりこの課題としてアグリファクトや専門家たちが考えていますね。で、まあ、どういう人たちが考えているのかっていうと、まあ、本当にいろいろな専門家、まあ、学者さんとかももちろんそうなんですけど、メーカーさんとかもそうですね。はい、メーカーさんや、まあ、あと一般の農家の人ももちろん、そういったことにも注意しながらやってますね。はい、まあ、ただどうしてもですね、批判の対象になることが多いのがこのメーカーさん、農薬メーカーさんとかそうですし、あと、まあ、食品添加物とかもそうなんですね。で、ただこの人たちって何でしょう、よくわからないまま批判の対象にされていることが多いっていう、非常に何でしょう、こう損な役回りな部分もあるんですよ。はい、なんですけど、この農薬メーカーさんや、まあ、その人たちが作るですね、農薬っていうのは安定的な食料生産や供給に非常に貢献していますし、で、あとは、環境負荷もですね、薬剤を上手に正しく使うことによって、使わないよりも環境負荷を小さくするって、そういった場合もあるので、なのでこの農業を取り巻く環境っていうのが単純に何かを悪者に したりとかですね、これがなくなった方がいいんだねとか、そういったものすごく短絡的なもので解決できるっていうことは非常に少ないです。はい。で、まあもちろん過去にはですねあったんですよ、農薬などのこう安全性というのが重要視されなかった時代というのはありましたね。はい。そういった時代にはまあ、やっぱり健康被害とかも多分起こってると思いますね。で、ただその時と今で本当に全然違ってるんですよね。結構皆さん、なんでしょう、テクノロジーの進歩って目覚ましいっていうことはもう誰もが分かってると思うんですね。携帯も進化しましたよね。こう昔は携帯電話自体なかったですけど、なんか肩にねかけたりとかしてた、あれ70年代とかそうなんですかね、80年代かな、なんか私も映画で見たことあります。ああいう時代の携帯と今のスマホは全然違うということ皆さん分かってると思うんですけど、農業の世界でも本当にそれと同じかそれ以上の進化っていうのはいろんなところで起こってるんですね。なのでその古いイメージで語ると、ああ携帯って肩から下げるやつだよねって言ったら、今そんなこと言う人いないですし、言ったらバカにされるじゃないですか笑われちゃうじゃないですか、はい、そんな古い情報だねって言われるんですけど、でもこれ農業の世界では割とそんなことがあるんですね。なので古い時代 の、のイメージがそのまま残っているっていう部分があるので、まあ、こういったものでですね、まあ、本来必要のない不安に消費者惑わされたりとか、あとはまあ農業関係者、農家や、農薬メーカー、まあ、あとは流通業者、そういった人たちがですね一生懸命安全を守るために、流通をするために農業、野菜を作るために頑張ってるのに、その人たちの献身的な努力がこう不当に傷つけられてしまうってい いうことがあるわけですね。はい。なのでアグリファクトの使命は農業やですね食を支える多種多様なプロフェッショナルの声に耳を傾けて、そして今お話したような農業を取り巻く様々な課題を見つめて、そして、正確な情報を社会に提供すること、これをもう使命としています。はい。そして、農業とですね食の分野でですね、まあ、ありとあらゆる立場の人のコミュニケーションを、促して、で農業分野のさらなる発展っていうのですね、そういったものを実現するためにやってるのがこのアグリファクトということですね。ちょっぴり硬い感じがするかもしれないんですけど、まあ、私がコラムを書いたりとかしてるくらいなので、なので大丈夫です。大丈夫っていうのは分かりやすい記事もたくさんあります。はい。まあもちろんね、専門的な人が書く記事っていうのはちょっぴり難しいと思うかもしれないんですけど、まあ、食の安全とかね、そうですね、あとは環境とかそういったものに関心のある方はですね、まあ、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい。まあ、私だけじゃなくて、まあ、いろいろな人がですね、専門家や、あと一般の人に分かりやすい記事を書く人、そういう人たちが頑張って記事を書いています。はい。まあそんな感じでですね、まあ、アグリファクトも私もずっとコラムを書いてるわけなんですけど、はい、はい、まあこのアグリファクトで私が選ぶテーマっていうのは、割とお店でお客さんから受けた質問とか、あとその受けた質問、なんでそう思ったんですかっていうその発信源をですね、チェックしたりとかして、それを、書く場合が多いです。はい。まあなんでしょう、まあ、アグリファクト自体が農業と食の安全っていうものに、まあ、焦点を当ててるので、まあ、私が書くのもそういったものがやっぱり多いですね。はい。でも去年くらいからですね、非常に多かったテーマ、ちょっと具体的になテーマで言ったら、種苗法がですね非常に質問が多いんですよ。はい。なので、まあ、それを書くことも多いですね。ナヤラジオでも去年ですね、はい、去年山口大学の陣内先生、農業の知的財産権が専門の先生をお呼びして種苗法について解説してもらったことがあるんですけど、これ種苗法なんでみんなそんな興味持つのって思ったんですよね。というのもですね、この種苗法ご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、これ植物の品種について定められた法律で、普通に暮らしている上ではあんまり気にしなくていいことなんですよね。はい。 だって植物の知的財産権、まあ、いわば著作権なんですけど、植物の著作権うっかり侵害するってこと普通に生きてたらないですもんね。これね、なんですけど、ものすごくある時こうし、あの種苗法っていう法律が改正されるので、なんか大丈夫なんですかみたいな心配ものすごくあって、なんかどうもっていうか発信源にも話したことあるんですけど、なんかわざとみんなが不安になるようなことを発信しちゃう人がいるみたいなんですよ。はい、これ非常に迷惑なんですよね、あの農業の現場にいる人たちとしては。はい、で、あのじゃあどういったものが、どういった不安情報があるのかというと、あの農家の人があの種取りができなくなってしまうんじゃないかとか、あの外国企業が日本に入ってきてその種を無理やり買わされてしまうんじゃないかとか、そういうなんかありえないようなことばかりが不意調されて、でそれで不安になった人がお店に聞きに来るというのはよくあるんですよね。はい、まあ、なので、まあまあ、せっかくなんでそれを簡単にご紹介しようかなと思うんですけど、まあ、先ほど言ったあの種苗法って著作権法みたいなものだよっていうふうに言ったんですけど、まあ、それを詳しく言うと、あの本当に著作権に似てるんですね。CD とか、あ、CD というか音楽とか映画とかって、まあ、著作権で守られてますし、それをどんどん作る人がいますよね。音楽を作曲する人とか映画を制作する人とか、あの農業の品種の世界もそうなんですよ。はい、で、まあ、品種改良って言ったらもう皆さん、ね、分かりやすいと思うんですけど、品種改良をする人たちっていうのがいて、まあ、その人たちが新しい品種を次々作ってくれるおかげで、まあ、農家の人は農業できますし、あの、ね、もう我々美味しい、ね、野菜が食べられますし、あの綺麗なお花を楽しむこともできるんですね。で、まあ、その品種改良をされたその植物の新品種、この新品種をですね、あの守るっていう、あの、まあ、著作権を守るみたいなのが、まあ、それが、この種苗法なんですね。で、この種苗法っていうのはこう前からあったんですけど、それが、まあ、どうしてもその品種を守るっていうふうにはなってても、法律っていうのはどうしても穴があったりするので、そういった穴を塞ぐのがこの改正種苗法、去年ですかね、改正されたのがそうです。はいはい、なので前からあった法律ではありますね。でこれもともとどんな法律でどんな風に変わったのかっていうのを、このラジオのこの短い時間でこう正確にお伝えするっていうのが、まあ、どうしてもこう制限があるので、なのでもう気になった方は、農林水産省などのこう一次情報をチェックしていただくのが一番いいと思います。まあアグリファクトでももちろんいいですね。はい、まあでもまあやっぱり一番は、まあ、農林水産省のサイトとかを見た方がいいかなと思うんですけど、まあここでサクッとお話しすると、種苗法っていうのは誰かが一生懸命作った品種を勝手に増殖させちゃいけませんよっていう法律なんですね。で、まあ、よく聞かれる種取りができなくなってしまうんじゃないかっていうその、心配なんですけど、それはですね、まあ、誰かが一生懸命作った品種を勝手に増殖させてそれで商売するのはそれはやっぱダメですね。はい、増やしちゃいけませんよというのを登録された品種に限るわけですけど、それはダメですし、今まで法律が改正される前も普通に前からダメでした。はい、ただそしたらじゃあ種取りしちゃいけないんだって思うのかもしれないんですけど、別にしていいんですよ。していいっていうのは、登録されてない品種、一般品種っていうんですけど、それは普通に自分で勝手に増やして、増殖させても全然 OK です。はい、音楽とか映画とかって著作権が結構厳しいので、なので勝手に、ね、コピーしていい CD ってあんまりないですけど、植物の品種の世界ではそういったものの方が多いです。はい、なので種取り自体が禁止されているわけでは全然ないですし、あと、まあ、そもそものお話なんですけど、農家の人で種取りをしてる人少ないですね。はい、普通に買ってきてる人の方が多いです。はい、っていうのも、例えばちょっとキャベツを想像していただきたいんですけど、キャベツって、種ができるためには収穫しないで放っておいて、そして、お花が咲くわけですね。でお花が咲いた後に実を結ぶっていう、そうしてからやっと種を取ることができるんですけど、その間そこの畑は動かせないですし、であとよそから花粉が飛んできて変な種ができてしまってもいけないので、そういったものをしっかり管理しないといけないんですね。 で普通の雑草とかでも花粉で交雑って言いまして、なんか違う変な種ができてしまうことがあるんですけど、そういったものにならないようにするためには非常に努力がいりますし、そういった努力をするしてまで種代を浮かしたい農家っていうのはいないですね。種代を浮かすために種取りをしている農家は多分いないと思います。はい、まあ、いるかもしれませんけどね、ごくごくわずかな農家いるかもしれません。あ、もちろん自分で種を取ってる農家はもちろんわずかながらいますよ、はい、ただその人たちはそういった農法を、やってみたいということでチャレンジしたりとか、あとそうですね、その技術を磨きたいっていうふうにやっている農家なので、種を浮かすために種取りをしてるってわけでは決してないと思います。はい、はい、なので、あの非常によく言われている種苗法が改正されて農家は種代に苦しまなければいけないとかいうことはありえないですね。それは今までと変わらないからですね。であと言われたのが、種苗法で言われたのが、あの海外からのグローバル企業がやってきて、多国籍企業とかですね、で、日本の農家が苦しめられるんじゃないかというふうな、そういったものもあるんですけど、これ法律読んでもらったら多分わかると思うんですけど、外国企業が特別有利になるというような改正基本的にないですね。まあ、もちろん海外の企業が入ってきてはいけないとか、なんかそういった制限をする法律でもないので、なので海外企業が入ってくるか来ないかとか、そういうの自体があまり関係ない、無関係な話ですね。はい、なので、そういってせっかくね、農家の人たちがもう一緒になって、農林水産省などと一緒になって、法律の不完全な部分を塞ごうねって何年もかけてやってる法律なのに、なんかこれから大変になるぞとか言って、なんかわざとそういうことを言う人がいると、農家の人や、関係者は非常に迷惑してしまうと思います。そうなんです、この種苗法が改正されるにあたって本当にたくさんの農家が何年もかけて頑張って話し合ってきたんですね。これ農林水産省のサイト見たら、あの議事録があるので、そこを見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、長いんで、まあ、全部見るのはちょっと大変かもしれないですけどね、はい、見たら分かると思います。なので、まあ、こういった法律が変わる時も農家の人結構頑張ってるわけですね。はい、なので、まあ、不安情報を発信するのは、まあ、やっぱりいけないですし、であとそういったものに触れた時は、ね、一旦ちょっと立ち止まってからですね、農林水産省の一次情報をチェックするか、まあ、それかアグリファクトをチェックしてもらえたらなと思います。はい、まあ、いろいろありますよね、なんか不安にする情報って、なんか結構商売でとか、あとまあ政治的な理由とかで、なんか不安情報のみを発信する人っているんですよ。はい、まあね、まあ、いろんな情報を発信するのは本当に自由ではあるんですけど、ただ、ね、まあ、それによって消費者の不安が高まったりとか、あと一生懸命頑張ってる農業関係者の、尊厳が傷つけられるということはあってはならないので、なので、まあ、私はこのコラムでは時々とんでもハンターといって、もうこういったとんでも情報を追うっていうような、そういった仕事もやってます。はい、どうしてもこう皆さんを不安にさせるような情報っていうのは、こうもう割とこうノーリスクで軽々しく発信されてしまうんですけど、それに対して、いや違うよっていう正確な情報を発信するのっていうのはちょっと大変なんですよね。はい、ちょっと大変っていうのは、まあ、どうしてもこう正確な情報っていうのは一生懸命調べないと発信できないですし、はい、でまあ、そういった意味でちょっと大変ですけど、まあ、でも、農業の分野で本当に頑張ってる農家やメーカーさんや流通業者、そういう人たちの常日頃の献身的な仕事のことを思ったらですね、まあ放っておくわけにもいかないので、なのでそういうことをしてますね。はい、なので私とんでもの発信源には割と厳しめな態度を取ることが多いです。はい、はい、結構コラムの反響いただくので、まあ、よかったら、アグリファクトでチェックしていただいて、私淵上啓樹で検索していただいたら出てくると思うんですけど、チェックしてみてください。はい、もうね、とんでもハンターやってからもう1年以上になるので、なので結構ね話すことがすごく多いんですけど、ちょっとこのね、ナヤラジオこの30分ではもうとてもじゃないけど収まりきらないですね。はい、今日はちょっと普段と違う感じで、アグリファクトについてお話してるんですけど、まあ、もうちょっと聞きたいなという方いらっしゃったら、ツイッターのハッシュタグでアグリファクトとか、入れていただいたら、まあ、それについてねお答えしたり、ラジオで 追加で特集を組んだりとか、そういったのもしたいなって思ってるので、まあ、もしね、興味がある方いらっしゃったら、ぜひつぶやいてみてください。はい、まあ、あとね、まだちょっと時間があるんで、あと、まあ、もう一つテーマをお話したいと思うんですけど、あとすごく言われてるのが農薬ですよね。はい、もう農薬は中でも除草剤ですね。除草剤ってどうしても草を枯らすものなので、なんか不安情報を発信する人っていうのは楽に発信できるんですね。はい、で なんですけど不正確な情報って非常に多くて、例えばこのラジオでも対談したのがラウンドアップっていう除草剤があるんですけど、あれがお客さんからよく言われるのが、アメリカの裁判で発がん性が認められたって本当って言われるんですけど、そういった事実はありません。はい、確かにアメリカの裁判でラウンドアップとのですねが取り上げられたことはありました。はい、なったんですけど、そこの裁判記録を読んでみたら、ラウンドアップによってがんになったとかそういったものはですね全く争点になっていないので、みんなを不安にさせるためにわざと切り取ったような情報なんじゃないかなと思ってます。はい、でまあそういった発信源の人の講演に私も行ったことあるんですけど、まあ、結構内容でたらめで、まあ、例えばそのラウンドアップは世界中で禁止されてますっていう風に、そんな講演した人言ってたんですけど、全然そんなことはなくて、まあ、確かにラウンドアップが登録されていない国はありますよ。日本でもその登録されてない農薬っていうのはいっぱいあるんで、なんですけど、それは世界中で禁止されてるとは到底言えるものではないですし、あとは、そうですね、ラウンドアップが登録されている国っていうのが世界中で157カ国くらいあるんですよ。はい、157カ国も広い国で登録されてるってどちらかというと珍しい部類なんで、これを世界中で禁止されてるとかいうのはこれ嘘になりますもんね。はい、なのでこういったね情報にはぜひ気をつけていただきたいなっていうふうに思います。はい、普通に使ってる人は普通に製品を作ってるメーカーさん、皆さん非常に迷惑しちゃいますもんね。はい、結構ね役に立ってるんですよ、その除草剤って。はい、草との戦いですからね。もう私もいろいろな草取りしますけど、草刈りしたり草むしりしたり、いろんなものの中にこう一つの選択肢としては、非常にありがたい製品ですね。はい、まあ、もちろん安全基準を守って使うことって非常に大事なので、農業をやる人とか、除草剤を使う人はもうしっかりね基準を守るっていうのは大事ではありますね。はい、まあ多分誰でもやってることですけどね。はい、まあ、なので、まあ、あんまりね不安情報ばかりに、振り回されないようにしたいものです。はい、なので、というわけで、あ、もうねちょっと時間が足りなくなってしまいましたよ。はい、一人でね今日はお送りしたんですけどね、アグリファクトのお話ちょっとこれ30分では足りなかったですね。はい、またねリクエストに応じたり、あとは、テーマを決めてお送りしたいなと思います。はい、というわけでそろそろお別れの時間になってきましたね。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、今日のご案内は農家バーナーの淵上啓司、私一人でお送りしました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。We'll be right back.